皆さんおはようございます。今日は久しぶりにこの場で礼拝をすることができますから、本当に大きな喜びであります。私と福田兄弟は、この皆さんの家庭で礼拝をしていただいている間、ここの場所に来て交代交代に説教をいたしました。で、良かった点は、福田兄弟の説教の回数が増えたということですね。それですごく彼が自由に説教ができるようになった。で、その終わった後に福田兄弟と話し合って、ここをもう少し強く話した方がいいんじゃないか、このようなことを自由に、話ができる機会があった。そのことが大きな一つ大きなこと恵みだなと思いました。また皆さんとこのようにお会いするお会いしてない時に、このパチンコ店が住宅会社に売られて、そして今、駐車場が解体されつつあります。そして今までこの教会の北側の道路がですね、道路として使えなかったものが、その半分の3メートル、私たちの土地ですね、そのものを私たちの自由に使っていただいて結構ですと、こういうふうに、住宅買われた方が言われました。新しく開発申請というんですけれども、神戸市に新しく出し直してこの道はなくしますと、このように申請しますと言われましたので、やっと長い祈りでありました、25年ぐらい祈ってきましたけれども、あの土地が広く、私たちの土地が広くなった。で、今日はそう見てましたら、随分と、広い土地が使えるようになります。その土地をどのようにレイアウトしたらいいのか、福田兄弟を中心にいろいろ考えております。今日の中報にも書きましたけれども、皆様の意見をそこに聞かせていただいて反映させたいと思っております。さて、今日は希望、残りのものと新しい民の祝福と題してお話をいたしたいと思っています。で、前に示しましたように、希望、残りのものと新しい民の祝福であります。で、今日の説教用紙はこの週報を見ていただきますと、この右側の中ほど少し下に書いてあります。神はどのような困難の中でも残りのものを残しておられる。残りのものとは、神に希望を持つ民のことです。この残りのものから、数えきれない神のイスラエル、私たちが生まれたのです。私たちはどんな時にも神に希望を抱くものです。このように今日の説教をまとめました。私たちの人生において何よりも大切なことは、どんな困難の中にあろうとも希望を持ち続けるということであります。その人は青年であろうと、中年であろうと、老年であろうと、人は希望を失えば生きていくことはできないからであります。人は年月を重ねるだけでは老いない。人は希望を失うときに老いるという、サムエル・ウルマンの有名な詩があります。本当にそうだなと思います。私たちは前に向かって生きるためには、夢、希望、ビジョンがなければならないのであります。私たちがいつ このコロナの災いの中に入ったかというのを調べてみますと、2020年の1月の6日に日本におけるコロナの感染が始まりました。武漢から帰ってこられた一人の人が感染をしておったということで、日本にこのコロナの災いが始まったわけであります。今2021年の10月でありますから、1年半以上経っているわけですね。大変な災いであります。今も続いております。気をつけていかなければ第6波が来て、再びこの感染者が増えていくという危機に現在もあります。私たちは感染をしないためにワクチンを打ち、また感染を広げないために自宅で待機し、リモートで仕事をするようになりました。その結果、他の人との交わりがなくなり、それによってストレスがたまり、うつ病になる人が急速に増加したということが言われております。教会も感染を減らすために教会の礼拝を今年の4月の25日以降中止し、家庭での礼拝に切り替えました。この状態は断続的に続いて今日まで来ております。私たちは教会での交わりがなくなって初めて、私たちが互いに声を掛け合う、言葉を交わして安否を尋ねる、このような教会の交わりがいかに大切であるかを知ることとなりました。私の個人的な経験でありますが、私も起こってくる日々の出来事の中で、どうしようもなく心が沈むことがあります。そんな時に幸いにもですね、説教の準備をするというこの仕事が与えられておりますので、御言葉に強制的に触れることになるのであります。不思議なことですけれども、その時に聖書の御言葉に触れる時に、私の心に希望が湧き上がり、そして沈んだ心がたちまち回復する経験をしてきたのであります。ああ、本当にこの強制的に御言葉に触れることができてよかったなと思った次第であります。聖書の言葉は私たちの心に希望を与え、沈んだ心を回復させるということを実感するのであります。パウロはこのように述べています。前にスライドでお示しいたします。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。はっきりと私の経験したことを聖書は述べております。さて、私たちがこの家庭礼拝をしている中で、黙示録のところから説教を続けてまいりました。この黙示録を何か現在の起こっている一つ一つに当てはめるというセンセーショナルな解釈をせずに、使徒ヨハネがパトモスの島に流されて、その場で与えられた通り、ヨハネがこれから経験しようとしていたその時代のことを中心に考えながら、私はこの黙示録を一つ一つ解釈をしていきました。ですから本当に あまり特別な解釈をしてせずに、地道に私たちの生活に密着するようにこの黙示録を読んできたわけであります。今日の6、7章の始まりでありますけれども、6章の始まりにおいて主イエスはヨハネに対して幻を与え、そしてその巻物を一つ一つ封印を解いていかれた。そして第一の封印が解かれ、第二の封印が解かれ、第三の封印が解かれ、第四の封印が解かれ、第五の封印が解かれてきたわけであります。第一の封印から第五までの封印は解かれた時にはやはり人類に苦難が訪れましたけれども、それらは歴史の中で繰り返すところの苦難であります。何度もそのような苦難が人類に訪れる、そのことを主イエスはヨハネに示されました。しかし6章の終わりには第6の封印が解かれた時には、人類がただ一度だけ経験する主イエスの再臨の様子が示されました。6章の最後の節には救い主を受け入れない者たちの叫びが記されております。前にその箇所を示しますが、実はこの6章の最後の15節から17節の事柄は私たちはまだ経験をしておりません。黙示録の最後のところにこう書いてあります。地上の王、前のスライドをお読みいたします。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と獣人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられようとあります。しかし私たちはこのような恐ろしい出来事を未だ経験をしていないのであります。なぜそのような出来事がまだ起こっていないのでしょうか。なぜすぐに起こらないのでしょうか。それは一人でも多くの人がキリストの救いを受けるように、神は忍耐をもって第六の封印を解くのを遅らせておられるのであります。そのことが七章に入って、今日のテキストに入って、初めて知らされるのであります。七章では二つのことが書かれています。まず旧約聖書の民であるユダヤ人のことが書かれています。かつては彼らは神の民と選ばれた民と呼ばれていましたが、彼らは救い主を十字架にかけ、神の救いの計画に背くものとなりました。しかし神はこの背く民の中に残りのものを残されたのであります。パウロはこの残された民についてこう述べています。パウロ自身も実は残された民の一人であります。ローマ書の11章の1節から5節前にお示しいたしますけれども、パウロはこのように語っています。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。 バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。このように残されたバールに膝をかがめない7000人、男子7000人、これはもう女性も子供も含めてさらに大きな数字になりますけれど、バール、神でない者に膝をかがめて礼拝しない、そのような人々が残っているというんです。さらにこのローマ書の9章27節前にお示しいたします。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。神はイスラエルのこの残されたもののために第六の封印を解かないでおられるのであります。この残されたものから新しいイスラエルである私たちが生まれてきたのであります。ですから7章はこの残されたもののことを最初に書いて、その数は14万4千という象徴的な数である。しかしそこから新しく生まれてきた人々はあらゆる国民、部族、そしてあらゆる言語のところから新しい民が生まれてくる。数えきれないほどの多くの民である。このように示しております。ですから7章の後半は私たち自身のことであります。前半はそのルーツについて書いてあります。今日はこの前半のルーツについて述べたいと思っております。黙示録の7章の1節から3節前にお示しいたしますけれども、これは今なぜこの第6の封印が解かれて災いが最後の終わりの日に入らないかという理由を示しているのが7章の1節から3節であります。この災いが第6の封印が開かれた終わりの時の災いが来ないように、御使いが全力を挙げて災いを抑えている様子がこの7章の1節から3節に述べられております。この後私は見た、お読みいたします。この後私は見た、四人の御使いが地の四隅に立って地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を、ごめんなさい、印を持って木の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた四人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない。神はユダヤ人の中のすべての残されたものの額に印が押されるのを待っておられる。それまで第六の封印は解かれない。このように述べています。それではこの印はどのような印でしょうか。これについてはこのスライドの下に書いてありますように、黙示録の14章1節にはっきりと書かれています。その額には子羊の名と子羊の父の名が記してあった。すなわち父なる神と子なる神の名が両方揃って書かれておって、それが残りのもの、そしてそれから生まれてくるところの新しい民の額には 押されているということが書かれております。現在イスラエルには主イエスを救い主と信じるユダヤ教徒が存在します。彼らはメシアニックジューと呼ばれる人々であります。彼らは自分たちのことをユダヤ教徒と呼んでいます。彼らは主イエスを救い主としたユダヤ教徒なのであります。新約聖書に書かれている初代のキリスト教徒は皆メシアニックジューなのです。彼らの数が満ちるまで神は第六の封印を解くのを待っておられるのであります。で、この新約聖書の始まりのところを見ていきますと、例えばイエス様の誕生を待ち望んでいた二人の老年の方がおられますね。それはマタイのルカの福音書に書いてありますが、2章ですね。シメオン、これはシメオン族、部族ですね。彼はこの幼子の誕生を心待ちにしていました。そしてこの幼子が誕生することによって自分は喜んで安らかに死を迎えることができると述べました。もう一人は同じルカの福音書にありますが、アセル部族のアンナという女預言者です。84歳と年が書かれています。この女性も主イエスキリストの誕生を待ち望んでいた人であります。またペテロも同じであります。マタイの福音書の16章の16節では、このイエス様に向かって私を誰だと言うかとペテロに問われましたら、ペテロは答えて言いました。汝はキリスト、神の子なり。このペテロの中には父なる神の印と、そして御子キリストの印が押されたわけであります。このようにしてイスラエルの最初のユダヤ教徒の中にイエス様を救い主と告白するところの人々を起こされた。それは残りのものであります。そしてこの今ヨハネの流刑でパトモスに流されたヨハネに示された箇所に戻りますが、ヨハネはこの期待に意義を押されたユダヤ人の数は何人ですかと神に尋ねています。それが黙示録の7章の4節から8節に書いております。スライドでお示しいたしたいと思います。それから私が意義を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が意義を押されていて14万4千人であった。ユダの部族で印をされた者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。で、この数はですね、12を基本にしています。で、この12という数字は、ユダヤ人の12部族の数でありまして、その数を12として、このその数から象徴的にこの数を表しているわけであります。まず各部族は 12×1000 ですね。1部族1000人として1万2000人で、その数は1000倍したものが各部族に印押されていると述べております。そしてその12部族全体ではさらにそれを12倍いたしますから、14万4000人というのが、まあ普通掛け算で出てきます。でこれらの数は全て12からなっていることを考えれば象徴的な数字であります。実際の数ではありません。神はイスラエルの中に残りのものを残してくださったのであります。でパウロのことを考えれば、このパウロはもともとサウロと呼ばれておりました。ベニヤ民族の出身でありまして、熱心な立法学者パリサイ人に属しておりました。すべてのキリスト教徒、キリストを信じる者のユダヤ人のキリストを信じる者をエルサレムで根絶やしにし、そしてダマスコに移って、そこのキリスト教徒、ユダヤ人のキリスト教徒を全滅させようとしておりました。しかしその途中、まばゆいばかりの光を見て、このサウロは道に倒れて、あなたはどなたですかと聞きますと、あなたが迫害しているイエスだ、このように答えられたときに、彼は額に主イエスの印を押されました。そして目が見えなくなって、そしてダマスコの町に着いたときには、彼はキリストを信じる者となっていた。このようにこの残されたものからこの新しい民が生まれるというのは、ほとんど神の力によって生み出されたものであります。このようにしてパウロはパリサイ人の非常に優秀な学者からキリストを伝える伝道者に変わったわけであります。これは歴史的な事実であります。紀元30数年のことであります。神はイスラエルの中に残りのものを残してくださいました。この残りのものからキリストの救いを受ける異邦人が生まれ、キリストの十字架の救いを信じる新しい民が起こされたのであります。それが私たちであります。この新しい民は神のイスラエルと呼ばれるものとなりました。そしてこの今日の7章の8節までが今日のテキストでありますけれども、9節以降にこの数えきれないほどの群衆と書かれて、私たちのことが書かれています。そしてパウロはこのガラテヤ人への手紙の中に、今日の修法にも載せられておりますが、この6章のガラテヤ人の手紙の6章の14から16の中で、この残りのものから生まれた新しい民の祝福を述べております。そしてこの新しい民もまた希望を抱く民である。どのような困難の中でも神に希望を抱くものとなっていく、そのことが示されております。最後にこの6章のガラティア人の手紙の6章の14から16、これは前にも示しますし、皆さんの修法にも残しておきました。色を変えて残しておきました。私たちはこの中に私たちは生きている、このことをもう一度新たにしてこの説教を終わりたいと思います。ガラテヤ人への手紙6章の14から16、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが 決してあってはなりません。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますよ。このように私たちは祝福された存在であります。困難の中でも決して希望を失ってはならないのであります。